あともう一個語ろうと思ったのは、ま
はい。
ずこの悲劇の発端はリアだ
はい。
と思うんですよ。定説ではね。リア
なるほ
の
どね。
愛情を、自分への愛情を軽量化しようとしたこと。
それは思いましたよ。
思いましたね。
はい。
まあ、まず最初の、お前、なんて言うんだろう。お前たちのうち誰が一番父を愛していると言えるかな？親を思う気持ちが最も深いものに最も大きな贈り物を授けようっていうこの考え方。言葉が愛を示すと思っているこの感じ。
そうね。
はい。そして、まあこれが顕著に現れてるのが、これもさっきと同じ家来を減らされてる場面なんだけど、ゴネリルに対して、いや、お前のところに行く。お前は50、まあ、家来の数ね。50というが、それでも25の倍だ。お前の愛もこいつの倍だろう。っていうふうに言うの。
アホだね。アホ だ
い
ね、
や、
本当に。
これが一番の敗因じゃないですか、こいつの。
はい。いや、そうね。言葉だったらどうだって言えるもんね。
どうだって言えるよね。
どうだって言えるし、そんな一瞬の一言の言葉だけでそれだけ左右されるっていうのはすごいよね。今までの年月を、一緒に過ごしてきた年月とか行動とかをほとんど無視してね、言葉
そう
だ
だ
け
よ。
でコーディリアはフランスに行くことになったからね。
感動されちゃったしね。いや、だから LINE で何言われるかっていうよりも、待ち合わせにちゃんと来るかとかさ、なんか歩く時にスピードを合わせてくれるかとかさ、
そう
そういう
ね。
ところをちゃんと見ないといけないよねっていうことだよね。
間違いない。間違いない。間違いないが、極論ではある。言葉で全部を判断するのは愚かだとは思うけれども、愚かだと思うし、行動で愛を伝えるのは素晴らしいことなんだけど、言葉も忘れてはいけないんですよ。
ああ、両方を程よく必要ですかね。
そうですね。
あ、そうですか。
伝える努力を忘れてはいけないとは思います、私は。
おお、なるほど。じゃあ、コーデリアのやっぱり何もありませんは良くないと。
コーデリア、もう、よくはなかったと思うよ。でもさ、多分若いんだよね、コーデリアってね。まだ結婚してない年って言ってたし、
まあまあまあ、一番
16と
下
か
だけ
8と
ど。
かだったんじゃないかなっ
何歳
て
なんだ
思っ
ろう
たんで
ね。
すけ
ちょっと
ど。
そこまでわかんないけど。
もう5年、10年年取ってたら、ちゃんと割り切って言えたと思う。
ああ、言わなきゃわかんないなって。
この人は言葉で判断する人だなって、お父さんだってね、完璧じゃないからさ。だから分かってあげられたと思うけど。
ああ、なるほどね。お父さん、そうだ、親も完璧じゃないっていうのが分かり始めるのっていつぐらいだった？
私は、大学生くらいからだったね。
そうなんだ。なんかきっかけあった？
いや、本当一人で暮らし始めてからだと思うけど、まず高校生ぐらいの時に、周りの、先生とか、中学生、高校生ぐらいで、先生も完璧じゃないなって思い出して まあ、
そ
リ
れ
スペク
は、
トは必要なんだけど、完全体じゃないなっていうのを、薄々気づき出して、
それは人間性の面で？それとも、何をきっかけにそう感じたの？
人間性もだし、すべての行動に関して必ず最適解が出せるわけじゃないじゃん。
ああ、まあ、そりゃそうだよね、もちろ
何かしらの行動をするときに、すべ
ん。
きだと分かっていても、感情を優先したりとか、することって、まあ人間だからあるじゃん。
あるね、そりゃ。
まあそういう部分が分かるようになってきたのが、多分高校生くらいで、
はあ、今この先生ちょっと怒ってるなとか、怒ってこれしくじったなとか、あれ
そう
は言うべ
そうそう
きじゃな
そう。
かったでしょとか。
あ、言うべきじゃなかったでしょうね。たくさん感じたと思
わかるかも。
う。で、それで、 まあ、なんでその、まあ、その時期で多分、あの、両親のことも、まあ、完全体じゃない、完全な存在じゃないってことは分かってたんだけど、
うん、
だけどなんか実感したのは、
うん、
一人暮らしを始めてからで、それはなぜかというと、
うん、
生きていくことって大変だなって実感したんだよね。うん、一人暮らしで。
え、あの、日々の生活を営むことがってこと？掃除、洗濯、ご飯を作ってっていう。
そう。
あ、
自分のためにやるってさ、うん、結構最小限になりがちじゃん。
うん、なあ、わかるわかるわかる。自分だけだしいいやになるよね。
そうそうそうそう。
うん、めっちゃわかるわ。
それだけでもめんどくさいのに、
うん、
それだけでも、あの、毎日生きてるだけで部屋の中に髪の毛が散らばってるのとかさ、ゴミが溜まってくのとかさ、すごいうんざりするのに、
うん、
掃除したそばからね、ゴミが増えるのも嫌になるのに、これを家族を、
うん、
家族の分もやりながら生活していっているのもすごいなと思ったし、あと、バイトでね、仕事をして給料もらうことも始めたから。う
ん、ああ、お金稼ぐことね、自分で。
うん。仕事だから、まあ私は居酒屋でバイトしてたからさ。
うん。
お客さんがどんなに理不尽でも、どんなに間違ってても、こちらがニコニコして謝らないといけないでしょ？
そうですね。
うん、そういうもんだなっていうのをね、勉強したりとかね。
うん。うん、
したから、その、身に染みて実感したのが大学生だった。
え、そうするとさ、やっぱり親すげえなの方向に基本はなるじゃん。うん、
なるなるなる。
で、それと同時に、親の、うん、なんて言うんだろう、両親って、あ、こういう人だなとか、客観的に見られるようになったってこと？短所も含めて。
なったね。親すげえは思った、確かに。うん、親すげえは思った。
それはわかるよね。
うん、思ったし、
うん、
思ったんだけど、よりリアルに、あの、昔の行動とかが、
うんうん、
あの、想像できるようになって、こういう、なんか、例えば、喧嘩したとか、うん、エピソードが印象残ってたとしたら、
うん、
あの、こういう状況だったのかもしれない。こういう気も、うん、なんかな、っていう想像ができるようになって、
あー、なんかその怒りが、なんで怒ってたんだろうっていうのが、
そうそうそう、
お父さんがなんであれで機嫌悪かったんだろうとかいうのが分かるようになる。
そう、その当時は、例えば私がその時に何か、うん、あの、悪いことをしたりとか、うんうん、あの、気に入らないことをしたから、そういうふうに口論になったのかなって思ってたけど、
うん、
あの、バックグラウンドに、こんだけ仕事して、こんだけ毎日、長年
なるほどな、尽く
して、うん、来ているっていう、あの、バックグラウンドを知った。
なるほどね。あー、うん、そういうことか。なんか、その当時の父親、母親の行動に対して、うん、その、もうちょっと立体的に背景も含めて見られるようになって、
うん。
お母さんが総合的にどういう経緯があってその感情に至ってたのか、その態度になってたのかっていうのがもうちょっとこう想像できるようになったのかっていう感じなのかな。
うん、
うーん、
そうだと思う。あと物理的に離れたのもそうだと思う。
そう、それはあるだろうね、きっとね。
うん、って感じでしたね。
わかる。
りそほさんはどうでした？いつ頃わかった？
あ、父親母親完璧じゃない？
うん、
で、私、小学校ぐらいの時から、うちの父親、母親すっごい喧嘩する人だったのね。
うん。
で、小学校の時から、いや、お母さんの、あそこで、これを、こうしたのは良くなかった。いや、意味わかんない。けど、うんうんうん、お父さんのあの言葉も良くない。とかは、
うんうん。あ、ちゃんとしてる子供だ。
いや、喧嘩見てるとね、だって、こっちが止めに入るわけじゃん。
うんうんうんうん。
ってなると、観察するじゃん。
そうだね。
そうだね。ね、もう私ずっと思ってた。小学校の時からさ、いや、私がお父さんでもお母さんともうちょっとうまくやれるし、うん、私がお母さんでもお父さんともうちょっとうまくやれるって思ってた。思ってた。
うん。そうだね。私もね、それを、 それを感じ出したのはもう少し後だった気がするけど、私は。
うんうん、
だけど、そう、うん、そうだね。でもね、子供だから分かることだと思うし。
いや、そう。逆、うん、さっきね、誠も言ってたけど、私は、逆にその時は、その二人のその間しか逆に見てないから、うん、そこはすごい観察してたけど、うん、その、まあ、家事どんだけやってるとか、仕事場での立ち位置がどうとか、
うん、
こう、例えば、ね、父親が、私たちにご飯つ、母親が残業で忙しい時に父親が家に帰ってご飯作んなきゃいけない。で、それで定時で上がりますって、うん、その時のね、だから今から十何年前の男性が職場で定時ですいません、うん、あのご飯作んなきゃいけないので帰りますっていう言いづらさ
とかも、うん、そうね。
そう、その時は全然想像できてなかったし、まあ今でも、あの、分かりきることはできないんだけど、
うん、
まあ、いろいろあ、もっとその時思ってたよりは、さっきもこと言ってたけど、もうちょっと今の方が、いろんな背景とかね、
うん、
状況は見られるようになってるなぁとは思うけど、
うん、
うん。
うちらはちゃんとね、ちゃんと育ったと思うよ。うん、前に母に言われた言葉がすごい印象残ってて、
うんうん、
あの、喧嘩、をその止めるって言ったじゃん。その子供がね、
うん、
子供が止めたりとか、お互いの話をあの聞いてあげたりするシーンってあると思うんだけど、
うん、
どうしてもさ、子供って、
うん、
あの傾向として母親とか、うん、母親に母親の肩を持つ方が多いって、
あ、
まあ、うん、
まあ一般的にはそうだよね、まあ、そういうふうに、母親と過ごす、うん、時間の方が多い人が多いと思う。私も大半だと思う。
そういう意味で、母親の肩を持つ人が多いんじゃないかなって思ってたのね、私自身。
うん、いや、うん、なんとなく一般的にもそんなイメージあるよね。
うん、だから、あの、なんだろうね、父親の働きってさ、外で発揮されてるから、うん、私はそんなに見られないし、
あ
の、父親の肩を持つ人って、
うん、
あの、私の家庭内には少ない。
だから、そう
なんだ。肩身が狭いんじゃないかなって思って、あ、それをお母さんに話したことがあるのね。
うんうんうん、
パパの味方がいない。
いない。喧嘩した時に。バランス取ってるね。
ママの味方する人ばっかり、まあ、うちの妹はママが大好きだから、ママの味方ばっかりするから、みたいな話をしたら、いや、でもね、あの、誠は分かってないかもしれないけど、子供はね、本当に中立だよって言ってた。ママの悪いところとか、
うん、
あの、ちゃんと分かってて、で、それはダメだよって言ってくれるもんって言ってたよ。だから、
いや、そうなのか。
ちゃんと育ったわよ、うちらは。
育ったね。でもさ、うん、ちゃんと育ったけど、多分子供ができたら子供に、うん、ママのそこ良くないよって教えられちゃうんだよ。うん、
そうだと思うよ。そうだと思うよ。いや、でもさ、ってことはさ、
うん、
あの、子供に、ママのここは良くなかったんじゃないかなって言われたら、うん、子供成長したなって思ってくれてるね。大きくなったな。
そうだね。嬉しい、悲しい、こう、相混じる感情になるよね。
なるかもしれないよね。
私ここ直さなきゃって思うと、同時に、うん、この子、うん、親を客観的に見れるようになった。
そうそうそう。そ、ね、マジ大事だよ。
お持ちの方いらっしゃるんじゃないでしょうか。
うん。確かに、親世代のリスナーさん多いもんね。
そうね。なんか、子供から何かこういうとこ学びましたみたいな話だったらちょっと面白いね。教えてほしい。
確かに。
ああ、面白かった。そうね。じゃあ、何の話だった？コーディリアがもうちょっと大人だったらお父さんを客観的に見て、あ、ここはちょっと言っといた方がいいなっていう判断ができたんじゃないかっていう話
ですね。そう、私はそう思いましたね。うん、あの、どのコミュニケーションも一方向じゃないからさ、どっちが、うん、まあ、どっちがどれくらい悪いあるかもしれないけど、どっちが 100% 悪いはありえないと思うので。
うんうん、じゃあ、コーディリアの伝え方にも、まあ、ちょっと問題が、
うん、
あったのでは
と。あったかもしれない。まあ、そもそも、 言葉で全部測ろうとしてリアオは愚かなんですけども、うん、
まあね。あ、
うん、でも最後そのコーデリアのと再会した時にリアオは娘の愛に気づくんですよね、うん、きっとね。
気づきますね、もちろん。最初からね、その助けに来てくれたのがコーデリアはお父さんをさ、あの助けるためだっていうのももちろんあるし、うん、でリアは最後その公主権に処せられた、コーデリアの亡骸を抱いて、うん、最後悲しみの中で亡くなるんですが、
うん、
再会嵐の、あの再会してあの、うん、コーデリアとリアが再会した時のリアのセリフっていうのがもうね、ちょっと気持ち悪いぐらいもうコーデリアコーデリアなんですよ。なんか、うん、妻に向かって愛を語っているように、
あ、
もう二人でこの先の人生を歩んでいこうっていうセリフみたいなセリフがあるんですよね。もう、
もう
はい、
重たい、
ね、笑ってんやん、笑ってんやん。
だって父親に対するね、もう、うん、今まで通りの愛しかないですって言った娘に全体重乗っかるやん。
いや、そうよ。本当に。マジで、ま
あ。本当に身寄りがないというか。
もう最後、いや、そうなっちゃうんだと思って。あ、あったあったあった。
うん、
コーデリアとエドマンド。あ、エドマンドじゃない。うん、ごめんごめんごめん。ちょっと待って。コーデリアとリアが、
うん、
フランス軍の、あ、ブリテン軍の陣営に捕まっちゃった時に、
はい、
二人きり、あの、牢に連れて行かれる時に、リアが、うん、いや、いや、牢に行こう。二人きりで鳥のか、カゴの鳥のように歌を歌おう。お前が祝福を求めれば、私はひざまずき、お前に許しをこう。そんな風に生きていこう。みたいな。もう、もうコーデリアを、
うん、
におんぶに抱っこですよ。
哀れに思っただろう ね、 多分ね、コーデリアはリアのことを。
いや、そういうところあるよねっていう、まあ、リアの親としての欠点もございまして、で、あの、誰も幸せにならないやんって言ってたのに関しては、実は、
うん、
同じことを思った人が、あの、1600年代にもいらっしゃいまして、
あ、同じ価値観。うん。
はいはいはい。よかった。で、ロマンティック版リア王っていうのがあるんですね。
何それ。うん。
で、これは1600。
二次創作。
あ、でもそうそうそう。いわゆるそんな感じ。
へ
ぇ、ま、でもほら、リア王自体、ロミジュリの時にも言ったけど、シェイクスピアとかの時ってまだ著作権とかも全然ないから、うん、あの、元の話があったのをどんどん脚色したりとか、うん、あの、リア王ももともと、リアの王年代、リア王年代記かなんだか、こう伝説とか、昔話みたいなのがあって、うん、それを脚色して作ってる話だから、どんどんこう更新はされていくものではあるんだけど、
うん、
まあ、その1681年に書かれたネイアム・テイトっていう人が書いたロマンティック版リア王っていうのでは、結末が違ってて、うん、リアは死なずに、はい、王様として復位します。
あら、
イングランド、
うん。勝ったからね。
勝つ。はい、そうです。で、コーデリアも死なずに、最終的にはエドが、あの、狂人トムになりすましていたグロスターの息子ですね。と、結婚して、うん、ハッピーエンドちゃんちゃんっていう、バージョンもございます。
枠組みの中では、ちゃんと収まるところに収まった感じはしますね。
うん、一番想像しやすいハッピーエンドですね。
うん。
まあ、で、これが結構人気で、人気あってこっちの上演もあったらしいんだけど、まあ近代19世紀以降、20世紀以降ぐらいはやっぱりリア王は最後この悲劇だからこそ、こうに、こう、なんて言うんだろうな、愛情とか人間の生きることとかに対する哲学が現れてるんであって、うん、このロマンティック版リア王では意味がないみたいな評価が今は現在はされているそうです。
あ、まあ確かに悲劇ありきのハッピーエンドが嬉しいもんね、はい、
そうですね、
まあ、あくまで二次創作なんです、
ね、うん、みたい。まあこっちもいいと思うけどね。でもおとぎ話っぽくなっちゃうよね、いいと思う、なんとなく。
確かに、
シンデレラ臭がしちゃうよね。
うん。匂い匂い。確かに。うん、
っていう感じですね、うん。
なるほどね。
はい。リア王、いかがでしたでしょうか。リア王、よくわかりました。はい、次回は、オセロを行こうと思ったんですが、ちょっと今回の流れで、
うん、
夫婦というところに焦点が図らずも当たりましたので、はい、先にマクベスやっちゃおうと思います。
はい、あ、マクベスは夫婦なんだ。はい、なるほど。
マクベスを次は読んでいこうと思います。
はい、うん、はい、お願いします。